オステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、アニョンセヨ。もう3月、私の好きな月です。今年3月の最初の金曜ステーションです。はい、日本では3月というと卒業式のシーズンですよね。でもまあ韓国では、まあ、一歩早く入学式、それから新学期のシーズンというふうになりますね。で、以前に玄界灘に立つ虹で話題になってたように聞いたんですけれども、お花代が高くてお祝いの花束が、ね、個人取引してるというリサイクルアプリで売り買いしているなんていう、ね、話を聞きましたけれども、まあ、韓国でですね、日本でもそういうのあるのかな。まあ、まあ、合理的と言いますか、まあ、なんというか、今もね、これから入学式とかでお 花束をこう上げつつ、その場でまたリサイクルしちゃうのかななんて思いますけれどもね。えで、私の身近でではですね、私がとても仲良くしてるお友達、家族ぐるみでね仲良くしてる友達のお子さんが2人とも中学校と高校に入学ということでね、まあ本当に早いものだなと思いますけれども、ね、で先日お祝いがてらに遊びに行ってきたんですよ。でもね、その中学生と高校生になる子供たちに何を、ね、プレゼントしたらいいのかなとちょっと悩みまして、やっぱり現金かなとか思ったりね、最近の子たちのこう好みというのか分かんないので、まあでも悩んだ末にまあ選んで、おばちゃんからお祝いだよと言って渡したんですけれども、ね、いい子たちなので、ね、素直に喜んでくれました。はい、まあ、そんなわけで入学式、そして新学期ですけれどもね、今年4年ぶりにマスクを外して参加できる入学式かもしれないですね。もうまずっかりマスクが慣れてしまったからちょっと違和感あるかもしれませんけれども、でもね、やっぱりすっきりとこう顔を見せて始められるのが一番ですよね。本当にハッピーな学校生活になるように祈ってます。ということで、3月最初の金曜ステーションはこちらの曲でスタートします。最後までお楽しみください。Trying to let you know, sign your bonnet, signal bonnet. Hey, I must let you know, sign your bonnet, signal bonnet. お送りした曲は及川和明さんからのリクエストで、TWICE が2017年に発表した曲、シグナルでした。メッセージです。立春が過ぎ、寒さが少しずつ緩んできたこの時期に聞くと、なんだか幸せになりそうに感じる曲です。今年は年男で還暦を迎えるのですが、この曲からパワーをもらって頑張りますとのメッセージをいただきました。ありがとうございました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは杉原君江さんからです。2月3日の放送で、今年は高速船で福岡に行きたいとナビさんがお話ししてましたね。もう10年以上前になりますが、家族で博多港から釜山に高速船ビートルで2回行きました。帰りは飛行機で帰宅しました。北九州に友人がいるので、そこのお宅に一泊させてもらいました。2回ともゴールデンウィークに乗船したんですが、この時期イルカの大量発生で急に運航できなくなることもあるんです。船の中は韓国語、日本語の放送案内に、売店では韓国のお菓子やカップラーメンなどを販売していました。韓国の方がたくさん乗船していました。船もなかなかいいですよ。ナビさん、実現できたらいいですねとのお便りです。はい、杉原さん、ありがとうございます。いや、私もね、実はすごく昔なんですけど、釜山から博多まで、あ、逆ですね、博多から釜山までかな、船で渡ったことあるんです。でもその時はですね、船の名前忘れちゃったんですけれども、夜出発で船で一泊したんですよ。相当昔の話なんですけれども、 でもその時の雰囲気もね、仙台の雰囲気、こう杉原さんがおっしゃる通り、こう韓国語と日本語の放送がね同時に出たりとか、それから韓国の食べ物も売ってるし、何よりもあの乗船客の韓国のおばちゃまたちがですね、どこにでも座ってシートを広げてリンゴとかを剥いてると、そして通りがかると食べさせてくれるというようなね、そういう姿がとっても新鮮でしたね。いやー本当にね、乗りたいな今年こそ。私船旅すごく好きなんですよ。なのでね、今年中にこの真っ赤なクイーンビートルに乗るぞというのをね実現したいです。で次は広島県の西田健二さんからです。で私は韓国の切手をたくさん集めています。もう1000枚くらいになりますが、きれいに整理して何か展示する機会があれば皆さんに見ていただきたいと思いますとのお便りです。うわーすごいですね、1000枚。いやーこれちゃんとね、ぜひ見てみたいので展示ぜひしてください、ね、この機会を楽しみにしてますよ。いやでもやっぱり日本で切手を収集する方って結構多いですよね。世界中の切手とか、でもの韓国の切手だけで1000枚なんて素晴らしいですけれどもね。韓国ってどうなんでしょう、 あんまりね、まあ、もちろん記念切手とかたくさん出ているので好きな方は集めてるんでしょうけど、なんか日本ほど切手収集の趣味というのはね、こう広まってるのかな、ちょっと分かんないんですけれどもね。もう何せもう今最近手紙を郵便で出すっていうことがねないんですよ、ほとんど、なので切手自体を見てないという方も多いと思いますよ、私はですね、韓国にまだ来たばっかりの頃に切手を買っておいたんですけれども、それずっと引き出しに入ったまんまです。あ、これいつ使えるのかな。次はラジオネーム小麦さんからです。ナビちゃん、ヘインチーフ、こんにちは。小麦です。こんにちは。2月3日の金曜ステーションで歌手のユンナの活躍を聞きました。ユンナは以前 KBS 日本語放送でユンナの K-POP フリークという番組を担当していたこともあり、 KBS リスナーとしてはユンナの活躍を嬉しく思っています。ユンナは天文学に興味があると聞きました。そういえばユンナの曲の中でほうき星という曲があったのを思い出しました。ぜひリクエストさせてくださいとのことです。はい、小麦さんありがとうございます。なんとなんとユンナさんね、KBS 日本語放送で番組を担当してたんですね。もしかしたら知らなかったのは私だけかもしれないんですが、もちろんチームもご存知でしたし、いや私としてはですね、最近ユンナさんにハマったので、あのサコネチピョンソン、自称の地平線、この歌でですね。なのでなんだろう、このラジオの先輩だったなんて嬉しいいやいやいや、で、ね、どんな番組かなと思ってたんですけどね、え小麦さんわざわざあの放送を録音してくださったものを添付してくださってありがとうございました。ねえ聞きましたよ。いや本当ユンナさん日本語さすがにお上手ですね。本当に貴重な録音シェアしてくださってありがとうございました。ラジオネームポンタイビスさんからです。こんにちは。昔実家で白い猫を飼っていた時、その猫とよくボクシングをしていましたルールとしては私の方が猫に直接パンチを当てないこと、そして私も猫パンチだけを使うということでした。私がジャブや左右のワンツーのパンチをすると、猫がそのパンチを猫パンチでブロックするという具合でしたが、その時の猫の真剣な顔がとても面白かったです。ナビさんもホップちゃんとやってみてくださいね。ちなみにこの猫はある日川上からどんぶらこどんぶらこと流れてきたのを保護した猫でした。そして猫なのに熱々のタラチリ鍋のタラを熱いままハフハフと食べるのが大好きという変わった猫でした。ということでポンタイビッツさん、なんかね様子を想像するとちょっと笑いが出てしまってね、もう可愛いですねいやでも猫ちゃん、なんでしょう、桃太郎のように川から流れてきたんですか。 いやきっとね保護されたんでしょうね、危ないところを。いやー、かわいい猫ちゃん、だらちり鍋を熱いまま食べるなんて変わってますね。猫時代じゃなかったんですね猫だけど。うちのホップはですね、本当に小心者なんですよ。ビビリちゃんなんです。なので私がパンチの振りなんかをしたらね、もうとーっと逃げちゃいますよなので、でもね、うちのパートナー、夫はね、猫は自分より下だと思ってるらしいんですよ。なので夫に対してはすごく強い態度なんです。毎朝夫の顔にね、猫パンチをしながら起こしておりますのでまあかわいそうな彼は、まあ、猫のためにいつも寝不足です。さて、3月4月のリクエスト曲のテーマはハッピーになれる曲として募集してます。どんな曲でも大歓迎です。どしどしリクエストお寄せくださいね。お便りはメールアドレス japanese@kbs.co.kr、 または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。それでは毎月第1週目はこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミハングル&ソラミミミュージックです。今日はラジオネームどんぐりころころさんからのご投稿を紹介します。ナビさん、こんにちは。ビッグバンのラストダンス2分15秒ぐらいのところで、眠れないかと関西弁風に聞こえます。どうかな、今年もたくさんたくさん聞かせていただきますということです。はい、来ましたね、ビッグバン関西弁風ということなんですが、どんな感じなんでしょうね。早速聞いてみましょう。眠れないか、眠れないか、はい眠れないんかと言ってますね。いや、渋い声でここね、メンバーのトップさんのねパートですよね。もう渋い声なんですが、突然関西弁風に眠れないんかと来ますね。受けますね。この歌はビッグバンが2016年に発表した曲で、ラストダンスですね。で、この眠れないかの部分は、ぬんむりないか、涙が出るのだろうかという言葉なんです。で、ここの歌詞はウェイロケぬんむりないか、どうしてこんなに涙が出るのかなという部分なんですね。歌詞全体は、一人ぼっちの僕は寂しそうに見えるかい、どうしてこんなに涙が出るのかな、どうしてこんなに眠れないかというね、つながりますけれども、はい、こんなフレーズでした。ではもう一回聞いてみましょう。眠れないか、はい、眠れないか。いや、でもトップさん声いいですね。ビッグバンのトップといえば、去年の終わりぐらいのニュースでね、実業家の前澤友作さんの月へ行くプロジェクトで宇宙船に乗るメンバーの一人に選ばれたというね、ニュースが流れていましたね。月旅行、羨ましいな。というわけで、今日はどんぐりころころさんからのご投稿で、ビッグバンの曲ラストダンスから、ぬんむりないかが眠れないかというふうに聞こえたという空耳ミュージックでした。どんぐりころころさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、来月も楽しい空耳ハングル、空耳ミュージック、お楽しみに。こちらは先ほどお便りをご紹介したラジオネームこぶきさんからのリクエストで、 ユンナが2007年に発表したヘソン、ほうき星でした。これに先駆けて同名の日本語の曲は2005年にリリースされています。ソウル暮らしの音。このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。韓国では昨日から新学期が始まりました。まだちょっと肌寒い季節ですが、真新しい制服を着て登校する子どもたち見てると、なんだか春の訪れを感じたりしますね。さて今日はある春の日に教室で起きた小さな出来事を書いた絵本をご紹介します。タイトルは、ネガエプダゴ、僕が綺麗だってという絵本です。小学校 2,3 年生ぐらいのイガグリ坊主の男の子が主人公の可愛らしいお話です。ある日、男の子は教室で隣の席のキョンヒが小さい声でつぶやくのを聞いてびっくりしました。キョンヒは男の子に向かって、すごく綺麗と言ったんです。僕が綺麗だって？それってどういうことだろう？と男の子は心の中でぐるぐる考え続けてしまいます。キョンヒは僕のこと好きなのかな？でも色鉛筆貸してって言ってもやだよって言うし、好きなわけないよな。ってことはやっぱり僕のことを綺麗って言ったのかな。男の子はその日一日中、ご飯を食べている時も遊んでる時もその言葉について考えています。鏡をじーっと見つめては、よく見ると僕鼻も高いし目もキラキラしてるし、おばあちゃんがいつもお前はハンサムだねって言うもんね、と一人で納得してみたり、でも綺麗っていうのはどういう意味だろう、なんだかとっても変な気がします。サッカーを終えて迎えに来たおばあちゃんと一緒に帰りながら空を見ました。夕焼けが綺麗だねとおばあちゃんが言いました。男の子は心がくすぐったくなって、でも綺麗っていうのは気持ちがウキウキすることなんだなぁと考えたりします。次の日、男の子は初めて自分からキョンヒに挨拶しようと心に決めて登校しました。ところが教室に入ると、キョンヒは友達のミジュとこんな風におしゃべりをしていました。すっごく綺麗だね、桜。でしょう、この席から綺麗に桜が見えるんだよって。男の子は真っ赤になって教室を飛び出しました。僕のことじゃなかった、桜が綺麗だって言ったんだ。恥ずかしくって、そしてなんだか悲しくなって、教室にも戻れず外に飛び出しました。そこで見たのは満開の桜の木。小さな可愛いピンクの桜がいっぱい咲いていました。桜は本当に綺麗でした。男の子はちょっと気分が良くなりました。その時、綺麗なものを見ると気分が良くなるということを男の子は初めて知ったのでした。というこんなお話です。隣の席の女の子の綺麗という一言でこんなに反応しちゃって、男の子がもうドキドキしたり、なんかおかしな気持ちになったり、ウキウキしたり、そんな様子がとっても愛らしく描かれています。結局は勘違いだったんですが、男の子が自分に向かって言われたと思ったこの聞き慣れない綺麗という言葉を一生懸命解釈しようとする姿がとっても面白いんです。 でも考えてみたら、私たちは男の子の褒め言葉はかっこいい、女の子の褒め言葉はかわいいという固定観念がすでに植え付けられているのかもしれませんね。男の子は最後に満開の桜を見て、綺麗という言葉の意味を体で感じたでしょう。その感情は男の子をちょっとだけ大人にしてくれたんじゃないでしょうか。この著者のファン・インチャンさんは、もともとは詩人です。とても美しい詩をたくさん書くのですが、この本が初めての絵本作品だそうです。ここに画家のイー・ミョンエさんの優しいパステルカラーの挿絵がほっこりするお話を彩ってくれています。残念ながらまだ日本語翻訳は出ていないようですが、韓国絵本僕が綺麗だってというタイトルでインターネットで検索すると絵本の紹介が出てきます。ぜひ見てみてください。ということで、今日は絵本ネガエプダゴ僕が綺麗だってをご紹介しました。こちらは東京都の広岡敦さんからのリクエストです。おなじみサイさんのガンナムスタイルでした。やはり K-POP で元気が出る曲といえばこの曲でしょう。サイさんといえば K-POP の歴史上最大の貢献者ですとのメッセージをいただきました。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、緒方先生こんにちは。
こんにちは。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、
はい。いつもね、はい、なんか3月、あ、もう3月ですよね。
ね、韓国ではもう新学期になりますよね。
そうです。きっと、はい、ね、もしも岡田さん韓国にいらっしゃったら、はい、もう授業がね、
始まって一番忙しい時期だったと思います。
ですよね、はい。まだそちらは一応春休み。
そうですね。一応春休みというか、うん、まあなんかいろいろちょこちょこありますけど。
ちょこちょこ。
はい。
ね、前おっしゃってましたけど、忙しいということでね。
忙しぶってます、は
い、そんなそんな、はい、ということで、3月最初のお便りということで早速ご紹介しますね、
はいはい。
今日はラジオネーム三蔵さんからいただいています。最近日本のニュースで連日話題になっていますが、パンダの返還です。上野も和歌山もパンダが帰るとなり、毎日ちょっとした騒動になっていたようで、2、3分しか見れなくても連日混雑で、飛行場まで見送りに繰り出す小学生の面々もいたようです。20年くらい前に中国の某動物園に行った時、檻の中まで入ってパンダと握手した覚えがありますが、やっぱりクマだったような感じでした。しばらく見ていましたが、日本同様寝てばっかりの風景はある意味平和でした。韓国もエバーランドで生活するパンダは日本同様将来は中国へ返還する約束ですかとのことです。
はい、
はい、
パンダと握手できるんですね。
ねえ、結構
どういうふうにこう手が
結構爪も長くて獰猛な感じがしそうですけど ね
怖いそうな気がしますけど、はい、
ねえ、はい、パンダの返還ということで、
そうですね、まあ、中国との間でパンダのこうやり取りっていうのはですね、うん、中国のパンダ外交っていうふうに言われたりしています、
はい。
まあ、パンダっていうのはね、貴重な動物ということもあって、うん、中国との関係で、まあ、友好関係をこう示す、
うん、
まあ、中国からすれば他の国に対してですね、友好を示す一つの象徴として、パンダのやり取りというのがなされてるんですね、
うん。
まあ、私も、まあ、だいぶ前になるんですけども、パンダ外交っていう本を読んでですね、なるほどなと思ったんですけども、
うん、
まあ、 パンダ外交とか中国パンダ外交史っていう本もあるんですけど、まあ、いずれもですね、こう家永正樹さんという研究者の方が書いてる、はい、本なんですね、
うんうん、
この家永さんっていうのは実はおじいさんが家永三郎さんで、あの有名な歴史学者の、はいはい、お孫さんにあたる、
あ、はい、なるほど、
そういう、まあ、方なんですけども、中国の専門家としてですね、うん、国際関係、中国の外交ということをこういうパンダ外交という本に、表してるんですけれども、
はい、
でまあ、あのその中国のパンダ外交ということで、こう注目をよくされるんですが、
うん、
一番最初はですね、1936年にパンダがアメリカの人によってですね、こう海外に連れ出されて、
うん、
でアメリカでパンダというのが可愛いとこう、ね、話題になったというところに、まあ、起源があると言われたりします、
うん、
まあ、これでパンダというのが、うん、世界的にこう、注目される貴重な動物なんだということに中国は気づいてですね、
うん、
これを外交の場に生かしていこうというふうになっていくんですけれども、
うん、
初めてそのパンダ外交というものを中国が始めたのが1941年と言われていて、中国の当時は国民党政権だったわけですが、
はい、
日中戦争の最中にですね、まあ、アメリカに対してこのパンダを、まあ、プレゼントすると、まあ、要は日本と戦争をしている間にですね、アメリカに対してこう、自分たちの側についてもらいたいという、そういうような、表れとしてこのパンダが使われたというふうに言われています。でその後もですね、中国はそのパンダをですね、外交の場で、こう、まあ、一つのこうソフトパワーというふうに今では言えると思うんですけれども、
うん、
文化的な、力、文化的な影響力という形でですね、パンダを活用していくんですけれども、でその後国民党が、まあ、台湾に追いやられて中国共産党が政権を取るわけですけれども、
はい、
まあ、世界的にその共産党政権がですね、支持を得るためにですね、1972年にはアメリカをはじめとする世界各国にですね、
うん、
そのやはりパンダを送る形で、まあ、日本にもその時パンダが来ますけれども、
うん、
まあ、中国とのこう友好関係の象徴としてパンダがやはり、外交の手段になっています。でさらにそれまではですね、プレゼントをするような形が多かったんですけれども、
はい、
90年代に入るとこう長期レンタル形式で、
うん、
そのパンダをまあプレゼントというかこう一時的に貸すという形になるんですが、
うん、
基本的に10年程度というのが基本のようで、
うん、
でまあ、あの詳細は明らかにはなってないと言われてるんですけれども、まあ、大体そのパンダオスメスペアで年間1億円ぐらいが中国に払われているというふうに、言われています。
へえ、そうなんですね。
ですから、はい、うん、中国からすると外貨の獲得というようなそういう意味もあるんですね、
うん、そうなんですか。で、うん、
はい、韓国もそのパンダをですね、
うん、
やはりレンタルしていると、
うん、
いうことなんですけれども、初めて韓国が、パンダを受け取ったのが1994年なんですけれども、
うんうん、
中国韓国の、ね、国交正常化を記念して、ミンミンリリーという、まあ、夫婦がですね、
うん、
韓国にやってきました。
ほうほう。
で、中国と韓国のインターネットを通じて名前を募集したそうで、
うんうん、
まあ、韓国ではまあ、エバーランドっていうのがね、サムスンの、うん、サムスン、電子系列のね、うん、まあ、テーマパークですけれども、
はい、
そのサムスンがですね、名前を募集するときに、まあ、スマホを景品に、してですね、その応募促進をしたというような記事なんかも残ってます。
なるほど。
まあ、そういうところからするとですね、日本ほどのこうフィーバーがあったわけではなくて、うん、そのやはり、まあ、こうスマホとかあげるからみんなちょっと関心持ってねっていう風な感じで、
うん、
名前の募集とかがあったんじゃないかなという感じがしますね、
うんうんうんうん、
でそのミンミンリリリリなんですけれども、
うん、
97年にですね、韓国アジア通貨危機に見舞われて、財政困難に、陥るわけですけれども、その翌年に中国に返還されてしまいます。
あ、
まあ、先ほど言ったようにあのレンタル料結構な金額のはずなので、
うんうん、
やはり韓国としてはですね、負担になったんだと思うんですね。
短い滞在だったんですね。
そうですね、
うん、
なんですけれども2016年ですね、うん、今、エバーランドにいるロバオ、アイバオという、この2匹がですね、ペアがですね、うん、習近平、国家主席により、中韓友好の証として韓国に、まあ、レンタル送るということがになりました。
うん、
で、2016年以来、そのエバーランドですね、京畿道の四院市というところにありますけれども、
うん、
そこで飼育がされていて、
うん、
そして2020年7月20日、私と誕生日が一緒ですけれども、
あ、そうなんですか、
はい、女の子プーバを、まあ、赤ちゃんが生まれたわけです。
あ、
は
い、そうだったんですね、うん、
はい、でこのプーバオは、インターネットでやはり投票がですね、うん、なされて、うん、命名されたということなんですけれども、
うん、
このプーバオもですね、やはり、一応 2歳、満2歳を過ぎて、中国に返還されるということになっているので、
うん、
やはりですね、
うん、
そろそろ返還されないといけないんじゃないかということになっている、うん、そうですね。
まだ韓国に、はい、いるんですか、家族一家が。
ま、いるはずですね、はい、
うん、
日本 の, そのシャンシャンもそうでしたけれども、コロナ禍で、
うん、
返還がこうずれ込んだっていう、シャンシャンも5歳だったと思うんですけれども、
うんうん、
本来2歳で返すところを、まあ、日本であまりにも人気があるっていうことで伸ばしているうちにコロナの中で返せなくなってということで、うん、まあ、異例のというか、長く日本にいたことになるみたいですね。
あ、はい、そうだったんですね、
はい、で、まあ、シャンシャン の, その中国返還についてはですね、うん、韓国でもやはり報道がされていて、
うん、
まあ、日本でね、こう涙してこう見送るというようなこととか、うん、まあ、三蔵さんがおっしゃったようにですね、うん、まあ、人騒動になっていたわけですけれども、
うんうんうん、
そういった様子がですね、韓国でも、まあ、若干こう日本ならではの特殊な風景のようにしてこう不思議がるような感じで報道されていたのかなという、うん、気がしますね。
確かに、はい、あんまり韓国でそんなに動物園のパンダ、
ね、
はい、話題にもなってなかったですよ ね, ね、私もあんまり知らなかったんですけど、
一応話題にはなっていたというか、うん、話題にしていたというか、
うん
う
んうん、
プーバオはやっぱりですね、うん、私もエバーランド行ったんですけども、かなりこう、うん、推していてですね、プーバオも見れますよと、プーバオが生まれましたよとかね、こうイベントはすごくやっていたんですけども、
うんうん、
私は去年か一昨年かなぐらいに見たと思うんですけど、うん、まあ、だから生まれてまだそんなに経ってない頃、
うん、
だったと思うんですけども、
うんうん、
そんなに混んでなかったですね。
あ、じゃあもう日本みたいに何時間
行ったというのもあるんですけど、
はいはい、平日に、
まあ、普通に見れました。
はい、じゃあ日本みたいに何時間も待ってというようなほどの人気ではないという感じなんですかね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、そもそも動物を見るのに何時間もっていうのがあんまりこう、おそらく韓国では想像できないんじゃないかなと思うんですけども、
まあ、そうですね、
はい、まあ、だから人気がないというわけではないとは思いますけどね、
うんうん、
やっぱ可愛いですからね。
可愛いですよね、
はいはい、
そうなんですね。いや、私は全然知らなかったんですが、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、今日はちょっと変わった話題でしたが、日本で連日ニュースになっているパンダの返還、そして韓国に暮らしている、パンダ、そして中国のパンダ外交についても、お話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では尾形先生、来週はいかがでしょうか。
はい、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、
うん、
これも日本では、うん、まあ、話題というか、よくこう、ね、注目される詐欺事件、よくありますよね、特殊詐欺事件、うん、最近特に、注目されてますけども、
うん、
韓国の事情についてお話したいと思います。
はい、わかりました。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今月の記念日や行事のうちの一つを紹介する今月の〇〇。実は今日3月3日は KBS 韓国放送公社の創立50周年の日なんです。 1973年3月3日公共放送局として現在の KBS がスタートしました。50周年を記念していろいろな特別番組が企画されています。今日午後7時からはこの50年を振り返る特集兼コンサートが生放送で放映されるそうですよ。ではそろそろお別れの時間です。クロージングはラジオネーム最近はドライブ家族さんからのリクエストです。この冬ラジオで初めて耳にして一瞬で気に入ったご機嫌な曲ですとのことで何曲かリクエストしてくださったんですが、その中から1曲お送りしますね。ビッグバンの G ドラゴンとジャウリムのキム・ユナが参加した曲、2人の声がとっても心地がいいんです。それでは2012年リリースの G ドラゴンフィーチャリングキム・ユナで Missing You、 こちらをお聴きいただきながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョイゲセヨ。 Yeah. 아무 생각 없이 평소와 같이